2011年の福島第一原発事故の後放出された核分裂性生物、特にセシウム134と137の環境分布に関して集中的に調査が行われてきました。C134-137 の放射能比が、汚染源同定のトレーサーとして広く使われてきました。例えば北太平洋で放出された C137 の移行を追跡しモードウォーターエボリューション研究をすることなのです。C134 の半減期が短いのでこのトレーサーは将来は使えなくなります。セシウムアイソトープはハイイールドの核分裂生成物です。さらにセシウム135の半減期は200万年と長いので C135 と C137 の同位体比は長期的発生源の特定のための新しい強力なトレーサーとみなされていますし、また環境挙動研究などでも使えます。福島事故以来 1.6kg くらいのセシウム135が海洋に放出されたと推定しています。太平洋における放出された放射性各種の移送や他の海洋学的研究目的で福島由来のセシウム135を新しいトレーサーとして活用するためにはアイソトープのフィンガープリント組成を解明しなければなりません。最近私たちはセシウム137とセシウム135とセシウム135と137、135と133の同位体比を分析しました。これ資料は福島沖の海水を2011年5月という比較的早い時期に採取したサンプルです。で、2リットルの海水サンプルを使い新しく開発した ICP-MSMS 解析法を応用しました。セシウム137の最高の放射能測定値は以前の数値と比べて4桁増加していました。解析した海水中のセシウム135の濃度は 0.13 からリットルあたり 1.4pg でした。セシウム135とセシウム137、原子比率は 0.28 から 0.34 であり、平均は 0.32 プラスマイナス 0.02 でした。セシウム137の放射能とセシウム135-133の原子比率の間に、直線的相関関係が見られました。これらの観察値は10のマイナス6乗から10のマイナス5乗の範囲になりますので、グローバル効果物の数値である10のマイナス9乗とは有意差がありました。この結果は陸域環境におけるセシウム137の大気中沈着と同様に北太平洋での福島原発事故由来の放射性各種の主な発生源は原子炉の2号機と3号機であることを示しています。海水ソースタームについて、放射性セシウム同位体組成の特性を明らかにすることは事故によって太平洋に放出された放射性各種の拡散、移行などをより理解するためにシミュレーションモデルの検証にも有益です。